春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は4月の19日ですね。昨夜はですね、スティックカムの方でレモンさんのインターネットライブっていうんでしょうかね、それを聞きに行ってたんですけども、なんかよもやま話とか言ってなんか言ってくださった方おられたんですけども、ちょっと目を離してる隙でしたんで、どんどんログが上の方に行っちゃいました。チャットみたいになってるんですね。レモンさんだけこう声が聞こえて、後の人はチャットみたいになって、なんかお声をかけてくださったんですけども、あまりにも上の方に行っちゃって旬を逃したレスを書くのもなんですので返事しなかったんですけども、申し訳なかったなと、後になってからすごい悪いことしたなと思ったんですけどもね、そういうのを聞きに行きましてですね、久しぶりにレモンさんの歌に酔っとったわけなんですけどもね、今日はですね、ビデオを返しに行く日でして、ビデオって言っても最近ビデオじゃなくて DVD ですけどね、近くのレンタル屋さんに返しに行って、で、行ってみるとね、なんか全然変わっちゃってまして。で、要は内装工事をしておりまして。内装工事っていうかな、改装工事っていうかな。もう何が、だからいつもある場所にないんですよ。もう、いつも入ったら、こう、縦にこう、どういったらいいか、棚が並んでるのが、全部横に向いてましてね。で、なんか図書館みたいになってまして。まあ図書館みたいになってたんですけどね、前から。でもそれがなんか違う形になってたんで、で、どこに何があるかわかんないんで、1時間ぐらいですね、娘と一緒に行ったんですけども、どれ借りよう、どれ借りようって。で、いつも見るコーナーと同じじゃないですか。で、たまにこういろいろとぐるーっと見て回ると、あ、これまだ見てなかったなとかっていうの見つかるんですね。で、あ、そういうの見けましてね、あ、これ見てねえな、ちょっと一緒に見ようかとか言って借りてきたんですけども。そんな感じで、相変わらずビデオとかね、ビデオじゃないや、洋画とか、向こうのドラマとかにハマっとる私なんですけども、その後に、コンビニ行って払い込みがあって、で、買い物して、その後に、また今度はスーパーの方に寄るつもりだったんですけども、ちっちゃいスーパーがあるんですよ、近くにね。名前言ったら分かっちゃうんで言わないですけども。いつも9時までだったんですね、夜の。それがなんか、閉まってまして。で、あれ?水曜日が定休日だったと思ったけどなぁと思いながら、ブーブー言いながら帰ったんですけども、聞いてみたら、帰ってね、妻に聞いてみたら、あそこはなんか7時から休み、7時で休みじゃないや、閉まるようになったんだよとか、ちょっと教えてくれましたね。ほんで、あんまり最近ね、お客さんが来てなかったから、あんまり儲かんないんだなと思って。でも、早く閉めてやったら、その分、余計儲かんなくなるんじゃないかなとか、余計な心配とかしましたけどね。お店、まあ言ったら、だからビデオ屋さんが改装して、で、そのスーパーが早く閉まってるのを知った日でして、だからそういうふうに思ってると、なんか、変化っていうんでしょうかね。お店がどんどん変化して潰れたり新しいのになったり、またはもう店の感じがもうガラッと変わっちゃったりとかって結構ありますでしょ。私神戸に来てもう20年ちょいぐらいになるんですけども、その間でもねやっぱりかなり変わりまして、で震災とかがあって、で駅前とかももう全面的に工事になったんで、だからもう全然違うんですよ。最初に私が来た頃に比べるとね、全く違うですね。覚えてないですね、ほんで不思議なことにね。ここに前は何とかがあってとかって。まあ近くでね、しょっちゅうそこら辺に住んでたとか言うんだったらそうなんでしょうけども、そんだけ頻繁にいてなかったからでしょうね。で、それも徐々に変わっていくから、もう覚えてないんですね。何がどこにあったのかなんていうのは。確かこの辺にお風呂屋さんがあったなぁとかって言っても、もうそれも確かじゃないですか、ね。そんな感じでね、変わっちゃって。だから街もどんどん変わりますしね。お店だって変わりますよね。 前ビデオ屋さんだったところはなんか丼屋さんになってたりとかね、丼屋さんってあのご飯ですけどね、ファーストフードみたいな丼屋さんになってましたね。で、あの面白いことで前もその話したと思うんですけども、あんまりこう儲かってないというか、あのすぐ潰れちゃう店のところっていうのは次違う店になっても潰れちゃいますね。全然違うあのお店になっても潰れちゃいますね。あれなんでしょうね、なんかそこついてんじゃないのかなみたいな、変な悪霊みたいなのがついてんじゃないかなと思うぐらいに儲からない場所っていうのはなんかあるみたいですね。立地条件っていうんでしょうかね、同じ駅前なのにもうすごい繁盛する場所と繁盛しない場所っていうのがあるんですよね。あれは何でしょうね、なんか違う時風水とかあるじゃないですか、どこそこに黄色いお花を生けると良くなりますとか、だから街のどっかにこうなんかそこを花壇にするとここら辺の店が流行るとかってのあるんでしょうかね。もしそういうのがね分かるんだったらね、その教えてあげたいなとかって思いますけどねまあ勝手に駅前いじったりしたらダメでしょうから、そんなことはできないんでしょうけども、まあリアルではそういう街の風景が変わるっていうことになるんですけども、インターネットの中でも過去こうよく行ってた場所とかブックマークとかねつけて置いてあるんですけども、久しぶりに行ってみるともう模様替えされちゃって、あれこんなとこだったかなっていうようになって、まあだからしばらく行ってませんからね、 1,2 年行ってないようなとこですから、まあ途中でリニューアルしてね全然違う模様替えしちゃってるようなとこって結構あるんですけども、一番悲しいのはなくなってるとこがあるっていうことですね。まあ自分がずーっと行かなかったのが悪いんですけども、結構いい管理人の人だったのにもう亡くなっちゃったんやな。でそこ行ってそこの掲示板で書き込んだりすることでしかこのつながりがなかった人、当然メールアドレスとかもな分かんなくて、それで あの人いい人だったのになっていう人がやってたサイトがなくなってるとね、なんかちょっと寂しいですね。それはリアルで言うとそのお店でね、気のいいね、おかみさんがやってるとことかね、親父さんがやってるところがねなくなっちゃって、それっきり会わなくなっちゃうっていうのと似てますね。あの人いい人だったのにな、どうしたんだろう、どこ行ってるんやろうなとかね、もう辞めちゃったんかなとかね、移動したっていうんだったらいいんですけどね、移動じゃないですからね、消えちゃってますからね、もうほんでそれっきりでしょ。駅前に前はあれがあったんですよ、楽器屋さんが。ほんで今もうこの近辺に界隈には楽器屋さんなくなっちゃってですね、楽器買おうと思う、楽器関係のもの買おうと思うと三宮まで行かないとですね、ないようになっちゃったんですけども、そこの親父さんがよくこういろいろと親切に教えてくださる方でね、まあ、ギターのこととか、つまんないもん買うんですよ、私もそんな大したもの買わないんですよ、安いもんばっかりね、ピック一つ取ってもね、これはこういうのに使うんやとかね、いろいろと教えてくれて、まあ暇やったっていうのもあるんでしょうけどね、あんまりお客さん来なくてね、いろいろと教えてくださってね、でおじさんどこ行ったのかなと思って、もうお店自体がなくなっちゃいましたからね、駅の中がね改装されて、でそれから以降もう全然変わっちゃったんですよ、駅の中が。でそのステーションなんとかっていうね、ステーションショッピングモールとかいうやつね、でなくなっちゃってからね、もうどこ行かれたのかさっぱりわかんないんですけどな、なんか楽器見るだけでも楽器やってるもんとして嬉しいもんだからね、しょっちゅう行ってたんですよ、でまあ顔なじみになったっていうのもあったんですけどね、買うのはそんなにめったに買わないんですけどね、そんな店があってね、だからなんかねいなくなっちゃう、切れちゃう、縁が切れちゃうみたいなもんじゃないですか、それってなんかやっぱ寂しいですね。それはリアルでもネットでも同じことですね、だからもうちょっとね、もうちょっとなんか違う形で今どうしてはるんですかみたいな感じでつながってたらよかったなっていう人も結構いますね、まあそんな中でそういうふうにあれこれとお店が変わったり風景が変わったりしてる、私の住む町ですけどもね、最初来た頃から全 全く変わってない店がありまして、でそれが今回話そうと思った話なんですけども、そこの店には実は行ったことないんですよ。一回も買ったことがないんです。っていうのは駄菓子屋さんなんですね。国道沿いにある一軒だけあるこうポツンとね、そこだけお店になってる駄菓子屋さんなんですけど、もう前からあって、でおばちゃんがどうもやってるみたいでね、で夕方ぐらいよくそこの前を通ったんですけども、あの子供たちが自転車でこう店の前に自転車に乗りつけてきて、でおばちゃんこれなんぼーみたいな感じでね、関西の子ですからね、みんななんぼーって聞きますからね、いくらとかって聞きませんからね、そういう子がねもういつもこう 4,5 人来てて、でなんかくじ引いたりなんかしてるんかな。でそこの横にすぐポストがあるんですね。でそのポストによくいろんなものじゃないあの手紙とかね、郵送するものとかをあの持って行ってましたから、ほんでよく知ってるんですけどね。でそれだけなんです。お店には入ったことないんですけど、でもまあパッとこう前を通った時にチラッと見てみるとね、馬かぼが置いてあったりね、くじがこっちの方に置いてあったりとかって、あ昔と同じような感じなんだなっていうふうに思うわけですよ。袋入りでね、袋入りじゃない、なんていうの、あの重さで測ってね買うお菓子とかね、そんなんがあったりね。駄菓子屋さんの話をね、バイトの時まだ若い時、10代のね17ぐらいかな、ビアガーデンでバイトしてた時に、そのバイト仲間と夜遅くまでこう飲んでまして、16で飲むなよっていう話もあるんですけども、飲んでまして、で駄菓子屋さんって良くないっていうような話になりましてね。で駄菓子屋どんなんあったとか言って、まあだからそれぞれみんな違うとこから地方から出てきてる人なんですけども、で京都だったんですかね、そこは。で京都の大学に来てる人とかね、そういう人たちと喋ってたんですけど、あ俺たちのとこだこんなんだったなとかね、なんとかなんとかっていうの知ってるかとか、いやーこ うちの方ではなかったなそれとかいうような感じでね。でも大体その商品はその地方によって違ったとしても、大体置いてるものって一緒なんですね。くじ引きがあってね、で駄菓子がいろいろ並んでて、で袋に入れてね、こうなんかスコップみたいなやつ、ルシャクゴテみたいなやつで量り売りしてくるんですね。でおまけしといてあげるみたいな感じでおまけしてくれたりして、でそういう風な話をしてると、なんか懐かしくなっちゃってね。一晩中飲んでて、で朝になってちょっと仮眠して、で泊まれたんですよそこで。駄菓子屋行ってみえへんかみたいなこと一人が言い出しまして、で京都の全然知らないとこですよ、まだその引っ越してきてそんな間もない頃でしたから、駄菓子屋ってどこにあるとか言って、探してみたらあるやろって、こんな都会にあるかとか言いながら、でね、そこは何条になるのかな、あれ要は京都の駅前なんですよ。そこからねみんなでねとことことこ3人ぐらいで行ったんかな、とことことことこ歩いてって、あれどこの辺になるのかな、とにかく三条の方に歩いていこうとか言って、で歩いてって、あれ河原町だったんかな、どっかわかんない、ちゃんと覚えてないですけどね、歩いてったんですけどね、三条まで行かないんですよ。なんかだからどの辺かな、六条とあるのかな、なんかその辺ですわ。五条に行くまでのところね、五条大橋、あれですよ、弁慶と牛若丸のあの今日の五条の橋の上のあそこ行き着くまでの途中のところで駄菓子屋見っけたんですよ。ごーっつい通りの横のところにね、ちまーっとあるね小さなお店でした。でそこだけね、あのビルじゃないんですよ。なんかねビルじゃないというか、あの京都っていうのはあの外観をこう重視しますんで、あんまり高いビルとか建ったら怒られちゃうんですね。2階ぐらいの家だったかな、なんかそういう風なところ、木造のね。でそこであったんですよ、駄菓子屋やっつって、あったあったあったあった、行こう行こう行こう行こう行こうみたいな感じでガラガラッと開けると、もうほんと狭いのね、半畳ってことないな、1畳ぐらい、あ1畳あるかないかのスペース、あとはもう全部こうショーケースみたいにして、ショーケースって言ってもなんかかっこいいもんじゃないですわね、なんか木で組んだようなやつね。でそれにこういっぱい駄菓子が並んでて、で上からもなんかいっぱいぶら下がっててね、くじがあったり風船があったり、 なんかいろんなのがあってな、わーって言って、もう昨日そんな話してたもんだから、もうみんな嬉しいわけですよ。まだあるんだこんなもんがみたいな感じで、それでわ、これ俺よく食べてた、よく買ってたとかいうような感じでね。とにかく駄菓子屋って言ったら、なんかね、私たちの頃ってなんかビニールに入ったようなジュースとかね、今で言うとパピコンみたいなやつですね、うん、ああいうやつとかね、で凍らしたりしないんですよ、もうそのまんま売ってるの、ぬるいやつが。でそういうのとか、日記のね、なんか紙ですわ、紙のペロペロしたやつに日記の味とかがしましたのね。でそれを口の中でくっちゃくちゃくちゃくちゃやるやつとか、どう考えても衛生上良くないやつなんですけど、そんなのとかね。でね、もう商品が古いのがもう丸分かりなんですよ、これいつだよみたいな、賞味期限は大丈夫かみたいな。でそういうところへ行きまして、でくじを引いたんですよ。くじやっぱりしたいなって言って、お前も引けみたいな感じでみんなで引いたら、なんかそれぞれいろんなもんもらってね、つまんないもんですわ、なんかね、こんなんどうすんねんもろてみたいなもんとかね、スーパーボールとか、まあスーパーボールはまだいいですけどね、よくわかんないものもらってね。で私が当たったのはね、なんかミルキーが当たったんですよ。でミルキー開けてみるとね、中がね全部溶けてんの、ドレーっつって、これいつのやっていうような感じで食べましたけどね、後でちょっと心配でしたけどね、お腹の具合がね、すごいの売ってるなぁみたいな。チョコレートなんかさ、開けてみるといっぺん溶けていっぺん固まったんでしょうね、またなんか白いブツブツがいっぱいあってですね、そんなの売ってる、うん、ところ、そこに出てきたのはおじいさんだったかな、おばあさんだったかな、それさえもちゃんと覚えてないんですけど、かなり年配の方でしたよ。もういつ行ってもいいみたいな方でしたけどね。で一生懸命説明してくれるんですけど、なんかよく分かんなくてね、本人もよく分かってないような感じでいろいろ説明してくれて、とにかくでもずっとニコニコしてね、で10円玉渡してなんかくじ引いたりね、なんかね50円ぐらいでね、すごい楽しめましたね。もうなんかタイムスリップするみたいな感じで、そんな日がありました。まあ今ちょっとしにくいですね、それはね、もうこの年になったら、まだ16か7かそのくらいの年でしたからね、一緒にいてくれた人の中に20歳超えてるのもいましたけどね、まあまだ若いですわ、だからこうはしゃげたんかな、すんごいはしゃぎましたね、懐かしくてね、それで、話戻しますけども、この近所にあるその駄菓子屋さんね、やっぱりずっと一緒なんですよ。もう外の感じからね、中までね、もう毎、なんていうかな、毎回通ってもずっと変わらない、なんかね、ああいうお店があるっていうのはほっとしますね。いろんなものが全部変わってしまって、それは新しくなって新しい商品が売れて、で売れてしか置いてね、でお店も綺麗になるのもそれもいいことですし、活気があることなんですけども、そんな中でね、もう本当もう化石のようにね、ずっと同じで変わらないっていうんですかね、姿勢をもうずっと一緒、そのおばあちゃんが死ぬまでずっとやるんだみたいな、なんかねそういうお店、そういうのもね、目まぐるしく変わるね、今日残っていてくれるとね、本当ホッとするもんですね。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。